ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいぞというコーナーです。今夜はシネマアイラジオになってからは初めての出演だということが発覚しました、うん、江南女子大学講師を務められていまして、シネマパーソナリティでもいらっしゃいます津田直美さんにスタジオにお越しいただきました。津田さん、こんばんは。
こんばんは。初めまして。
初めまして。
いや、この番組のファンの方がね、新たな。
なるほど。
初めまして。
ラジオの前の皆さん、ぜひチェックしてくださいね。美しい津田直美さんが降臨いたしましたよ。
降臨って、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。少しお久しぶりになった、はい、ということですけれども、今日はどんなお話を最初に紐解きましょうか。
ですね、実はですね、うん、私大学院で田中絹代さんという、まあ、昭和の大女優の方が映画監督をしたということを、まあ、研究をしまして、うん、まあ、本も出させてもらってるんですけど、その田中絹代さんがね、うん、監督として今フランスで超注目されてるんです。
今注目されてるんですか。
今、まあ、去年一昨年ぐらいからですけど、正しくは
それは何かそういった流れがあったっていうことですか。
あったんですね。あの、もともと田中絹代さんって監督作が6本あって、まあ、いわゆる日本ではほとんど誰も知らないぐらいの、まあ、認知度としてはすごい低かったんです。で、最近ようやく日本でも少しずつ、あの大女優が映画監督してたんだっていうのは認知され始めていたところに、
はい、
フランスで田中絹代って監督してたんやって見つけられたんですよ。で、それなぜかっていうと、今ね、昔の古い映画を 4K にするっていうのが、うんうん、まあ、あちこちで日本で起こっていて、
はい、
この田中絹代さんの作品も 4K になったんですね、
うん、
で、その 4K のリストの中に作品が入っていて、はい、フランスにカルラッタフィルムっていう日本映画を、まあ、たくさんいわゆるこう輸入してきて上映してるっていう会社があるんですよ、
うんうんうんうん、
で、そこの会社の方がこの田中絹代監督の作品を見て、うぎゃーってこんなすごい映画日本に日本人女性の監督がいたんだって
生まれたみたいな状況になって、うぎゃー言ってね
驚きはったんです。
へー。
で、いや、こんな風に1950年代にいわゆる女性の視点で恋愛映画とか日本の文化を描いてるってなかなかないぞと、
うん、
しかも小津安二郎さんとか溝口健二さんとか、いわゆる昔のもう超有名な映画監督の作品に出ている女優さんだってい う, こうダブルのね、驚きがあって、あのカンヌ映画祭で2021年、昨年のこの田中絹代さんの作品が上映されたんです。カンヌでですよ。
ものすごい盛り上がりということですよね。
そうなんですよ。月は昇りぬって言って、小津安二郎さんが脚本を書いたものを田中絹代さんが監督したっていう作品なんですけど、それがかかってね、
うん、
向こうでね、みたいな、
うーん、
フランスでも映画界は、まあ、ずっとこう1940年50年先走ってたつもりだったけど、日本にも実は女性でこんだけの作品が作れる人がいたんだってっていうことですごい注目を浴びて、その後6本ね、彼女が、はい、作品を作った6本が全部がリュミエール映画祭っていうね、
うん、
リュミエールさんってあの映画 の, そのシステムを開発した人ですけど、リュミエール映画祭で全部かかったんですよ。
全部
日本でもないんですよ、ほぼ、
うんうんうんうん、
で全部かかって、でそれを聞いたのが東京国際映画祭。ちょっと待てと、フランスでなんでやねん、
どうなってんねん、
どうなってんねん、
うんうんうんうん、
東京でもかけなあかんやろ言って、去年の東京国際映画祭で全部かかったんです。あ、1作品の除いてかな、5作品かかったんですよ。
逆輸入っていう形
で、逆輸入、
急げ
いつも日本そうなんですよね。北野武さんにもそうだし、はい、なんかこう外国で評価されると日本でも評価が高くなっていくってい う,
う、
まあ、そうやってね、田中絹代さんの監督ブームがちょっと起きていて、さらにすごいことに、今私これね持ってきたんですけどね、
はい、
あの田中絹代監督作品の6本収まった DVD ボックスなんですよ。
ほう、全てが入ってるわけですね。
全てが入ってるんです。これ フランスで発売されたんです。
へ
日本では買えないぞ。
へ
フランスだから全部ほらフランス語。
あ本当だ、すごいおしゃれ。部屋に置いとくだけでなんかグレードが上がりそうな、ね、い
や確かに。 でも見たら日本語でみんな喋ってるから私たちは見れるわけです。
なるほど、はあ、
日本の映画なのでね。
わなんかすごく宝物を持っていたはずなのに、
はい、
もうその海の向こうで、
はい、
美しさがそして素晴らしさが花咲いて、
そうなんです
よ、戻ってきているっていう情報が。そうなんですよ。へえ。
でこの DVD ボックスを作るためにね、フランスのそのカルラッタフィルムのディレクターとかプロデューサーが日本に来て、
うん、
いわゆる取材をしたんですね、
はいはい、
この DVD ボックスを、作る前にドキュメンタリー映画を、彼女の監督作品を監督としてのドキュメンタリーを作るっていうので、
うん、
取材に来られたんですよ、
はい、
だってね私ね家でねぼーってしてたらね、うん、電話かかってきたんですよ。マジに、ね、
ぼーっとしてたら
ぼーってしてた
らマジに
素人か
電話かかってきました。
電話かかってきたんです、うん、で東京から私フランス語の翻訳家の何々と申します。え待てよと
何
が起きるのか、
うんうんうん、
津田さんは映画監督田中絹代って本を出版されてますよね。
はい、
実はフランスで今ドキュメンタリー映画を作ることになっていて、
うん、
日本の田中絹代監督関係の人々に
関係の人々に
アポイントを取っている、
はい、
インタビューに答えてくれませんか。
うん、来たー、待ってました。おぎゃー、
私が2018年に本を出した時には、
うん、
なんで今更田中絹代やねん、方々から言われました。ある映画会社の人にはそんなもん書かんでええねんとまで言われました。
うん、忘れもしないその一言。
そう、
はい、
そういうの忘れないよね、
はい、
で、あそうかと。で何人か 5,6 人ぐらいね、いろんなその田中絹代監督さんの関係の、まあ、大学の教授の人だとか、
はい、
あと映画館の方だとか研究者の方とかいろんな人たちにインタビューを取るのに一人混ぜていただいたんです。
すごい、
あめっちゃ緊張しますよ。なんか自分が調べてきたことを聞かれるんだけど、
うんうんうん、
何聞かれるのかなって思うし
構えてしまいますよ ね、
うんうん、で大阪で撮りたいけどあなたしか大阪の人はいない、まあ、兵庫県の人いない、関西の人いないから東京来てくれませんかと。
他みんな関東で撮るんで
ね、まあ、下関って彼女の田中絹代さん出身地にも行ったりしてたんですけど下関か東京か来てくれって
どっち
それは東京ちょっとまあ行くわよね、
まあね
下関ももちろんお世話になってるんですけど、
はい、
で東京行きました。古民家借りてます、
うん、
で古民家で、まあ、フランスの方が好きそう なんかほら築100年ぐらいの古民家です、
はい、日本らしいね。
そうなんです、
セッティングの中で、
で後ろにねこうなんか日本のなんかいわゆる棚があって、
うんうん、
なんていうのあれ雑どう言ったらいいかなあれ、まあ、棚があって、
棚があって、
うんうん、でそこの棚にね寂しいからなんか置きたいっていうわけです、
はいはい、
私のバッグにね、
うんうん、
でスタッフが持ってきたのがね夜間やったんですよ。
夜間？
夜間。
ほう。
え、夜間？なんで？なんでなんで夜間？小津安二郎チックでしょっていうわけ。
へ
え。夜間ちゃうねん。あれなってあれなんかあの急須とかやねんとか思ってんけど。
でもなんかこうざっくりくくると。
そうざっくり。夜間と急須の違いを説明ができない。
はあ。
うまく。
なるほど。
よう夜間見つけたなと思ったんですけど。
これこそって思わなかったんですよね。そう、
小津さんチックにしたいって。
まあまあ日本人からみたいな、なんでや思うんです
よ。なんでや
か。この後なんかラーメンでも食べはんねやろうかみたいな気になりますけどね。
だから私がインタビューされている後ろには夜間が映っています。
めちゃめちゃ見たいじゃないですか。
夜間が見たいでしょ。
夜間が映ってる前で若干緊張した津田さんが答えているそのシーンをかなり見たいです。
すごい面白かったです。
はあ、
で話を聞くのも、うん、なんかこう。なんですかね、あのちょっと視点がやっぱり違うんですよね。フランスの方の視点がいっぱいこう質問が投げかけられて、
はい、
なぜ監督になったのかとかっていうよりもあのシーンのあそこの歩き方がどうだとか、いやそれは私監督ちゃうからちょっとそこまでと思うけど、
うんうんうん、
でそういうことをいっぱい聞かれてこの DVD ボックスの中に入っているのでございます。
これはねリスナーの皆さんきっとねあのごめんなさいね 何が見たいかって言ったら、ね、夜間が見たくて
夜間見たいよ、ね、
DVD ボックス気になってると思います、
ね、でもフランスでしか売ってないんです。 Amazon でもね調べたけど売ってなかったです。
なるほど。では
これ送ってきてくださったんですね、フランスから、
うんうんうん、
びっくりしますよ。すっごい包みが来たんですよ。
は
で、シャルル・ドゴール空港だから CD なんかあるでしょ、関空だって、はいはい、ヒックスとか、うんうんうん、空港の略みたいな。でそれがなんかどっから来てるか分かんなくて、で全部なんか英語というかフランス語というか、でうちの夫がめっちゃ怪しいんで、
うん、
なんか変なもんが来てるとか、
開けたあかん
さ開けたあかんとか、
うんうん、
でなんかいろいろ夫がこう調べて、そしたらシャルル・ドゴール空港経由だっていうことが分かったんですよ。
判明したわけですね。
めっちゃかっこよくないですかシャルル・ドゴール空港から来たんですよ
なんかこうミステリーを聞いているような、面白話を聞いているような、心の落ち着けどころがちょっと分からないけれども、
うん、すごいフランスから来てるって、
はい、
でまさかそんなすぐ、これね6月ぐらいにインタビュー受けてもう10月に来たんですよ。
あとはもうほとんどめっち
ゃ仕事早い、
うーん、
ね、でフランスから来たで開けたらこれがね入ってたんです。
うわー嬉しい、
ね、嬉しかったです。もうようやくなんかやってきたことが少し実ったなと思って、でもやっぱ日本映画がこうやって向こうでもまた認知されてね、
はい、
1950年60年の映画が面白いと思ってもらうのはねとてもいいなと思って。
そうですね、はい、その私自身はそのインタビューのねすごく細かな、なぜここがこうなんだ、なぜここがって言っている着眼点なんかもすごく興味深いのでね、うんうん、
はい、
リスナーの皆さんも、あ、そうそう、あさってからフランスなのという方はぜひこの DVD ボックスをね、
そんなの
購入していただいて、ね、番組にメッセージ送っていただき、夜間見ましたよと必ず書いていただければ幸いでございます。なんかでも重ねてきた、積み重ねてきた映画への思いが、そして田中絹代さんという方をこうずっと見つめ続けて探ってきたっていう津田さんのその思いがまさか海を越えたフランスで ね
花咲くなんて。先週お墓参り行きました、ありがとうございますって田中絹代さん
大変お世話になりました、
ありがとうございました
どうしても夜間がちらつきながらインタビューさせていただいた感じになりましたけどもさあ、そんな津田さんにはこの後ですね、後半のコーナーでは今津田さんが皆さんにおすすめの映画を紐解いてくれるということなので、お楽しみに楽しみに。目の付けどころがシネマでしょ、第1部とさせていただきましょう津田直美さんでした、ありがとうございます。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
さあ津田直美スペシャル第2部ということでお届けしていきたいと思います今日のスペシャルゲストは江南女子大学講師、そしてシネマパーソナリティの津田直美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあフランスで田中絹代監督作品がブームになって、なんとフランスからインタビューも来て DVD に収められて、はい、バックには夜間が映っているというお話を
絶対夜間入れるよね
させていただきましたけれども後半はですね、今から津田さんおすすめの映画を映画館に見に行こうと思う皆さんの背中を押す、そんな作品をぜひ教えていただければと思うんですが、は
い、ありがとうございます、
はい、
ですね、田中絹代さんも昭和の時代に活躍しました。今日ご紹介する映画も昭和を舞台にした作品です、
うん、
天上の花という天に上ですね、天国の天に上の花と書きます、う
んうんうん、
でこれね、萩原作太郎って詩人の方がいらっしゃいますよね、はいはい、その人の娘さんが陽子さんって言うんですけど、その陽子さんが書いた小説の映画化なんですよ。
うん、
で萩原作太郎が主人公と思いきや、
思いきや
違うんですね、
違うんですね
萩原作太郎を師匠と仰いでいた同じく詩人の三好達治という人を主人公にした映画なんですね。
なるほど。
でこの三好達治を東出昌大さんが演じています、
うんうんうんうん、
で彼はね、この詩人を演じるためにものすごく研究を深めて、
う
ん、演じてるんです。でなぜかというと、ちょっと普通とは違う人を演じるから。
三好達治さんという 詩人の方が普通とは違うから
普通とは違うっていう言い方はちょっとあの正しいかどうか分かんないんですけど、あのちょっとまあ不思議な変わった方だったんですね。
はい。
で、萩原朔太郎は日本の近代詩人の父って言われた人で、まあ、独特の世界観があって、なんか不幸と絶望みたいなのがテーマの詩人だったわけですけど、三好達治さんもその流れを引いていて、あのね、教科書とかにね載ってる詩とかもあるんですよ。例えばね、郷愁とかいう詩があって、海よ遠い海よと私は紙にしたためる、海よ僕らの使う文字ではお前の中に母がいる、そして母よフランス人の言葉ではあなたの中に海がいるっていう詩を、これ映画の冒頭で使われてましたけどね。
詩を聞きながら文字を思わず書いてしまうような、
はい、
そして次にもう一度その詩を書き示すような詩ですね。
それを、まあ、この達治さんは書いてるわけです、三好達治さんね、
うんうん、
で、彼は萩原朔太郎のお家にこう出入りしていて、梶井元次郎とかね、もうね有名なね、あの文学者の名前がいっぱい出てくるんですよ、
うんうんうん、
それを見てるだけでも面白いんですけど、もともとこの梶井、三好達治さんは萩原朔太郎の、妹をすごい好きになっちゃって、
ほうほうほう、
自分がまだ初生の時にもうめっちゃ綺麗な妹さんやったらしいんですね。
通っている時にね、
そう、なんか一目惚れしちゃって、
うんうんうん
う
ん、
でうわ結婚したいって思うわけです。
あら純粋。
で三好達治さんは結婚して結婚してって言って、なんとなく婚約までこぎつけていくんだけれども、
いきました。
でも書生だから、
うん、
全然お金儲けられないわけです。
そうですね。
で北原白秋さんが作った会社に雇われるんだけれども、
うん、
でも2ヶ月でそのなんかグループ会社みたいな会社があったんですけどね、会社がね倒産するんですよ。
また運命のいたずらですね、
はい、でまた書生に戻っちゃって、
うん、
そういう人と、ね、うちの娘はやれませんと萩原朔太郎のお母さんが言うわけです、
まあ、それはかなり厳しい状況ですね、
はい、で萩原朔太郎ってめちゃめちゃ名家なんですよ、うちが。お父さんお医者さんだし、東大出てるしみたいな。でだからそんな、なんかあの貧乏書生のところには絶対嫁がせたくないっていうお母さんの思いが勝っちゃって、
二、
うんうん、人は別れるわけです、はい、で三好達治さんは全然別の佐藤春夫さんの姪っ子と結婚するんです。だからすごい文学者グループの名前がいっぱい出てくるんですけどね。
なるほど、その中でぐるぐるぐるぐると、
そうそうそう、佐藤春夫さんの姪っ子さんと結婚するわけです。で、その結婚したかった女の人は恵子さんっていうんですけど、恵子さんも違う人と結婚します、
はい、
これがね、佐藤さんっていう男性なんですけど、六甲おろしを書いた人らしいんですよ、歌詞をね。で有名な曲がいっぱいあって、であの歌詞を書いて、まあ、作詞家だったんですけど、その人と結婚するわけです。で二人は別々の人生を歩んでいたんですが、
ですが
また運命がこう大きく変わっていって、
うん、
その恵子さんの旦那さんが亡くなってしまいます。
あれ、なんか本当に運命が変わってきましたよ。
三好達治さんにとっては子供も2人産んで家庭円満だったんだけれども、
うんうん、
大好きな恵子さんが独身になった。
まだ忘れられていないと。
忘れられていない。16年待ちました。
待ってたっていうか、もうちゃんと家庭も作ってましたけどもね、
はい、16年4ヶ月僕は待ちました。彼女と一緒になりたい。妻よ申し訳ないが、恵子さんと一緒になりたいので別れてくれ。
許さん
別れるわけです、
はあ、もうまあまあ、その初生の頃にこう立ちはだかった壁も、別の壁はあるかもしれないけども、自分で壊すことができるという壁だったわけですね、
は
い、
でもね、その頃には詩人としても有名になっていたので、
うん、
まあお金の心配がないって言ったらそんなこともないんだけど、まあ、16年待ちましたからね、
はい、
今しかない、
人生一度きり、
はい、萩原朔太郎さんが亡くなったお通夜の、三回忌の時に、
はい、
萩原さんのお家に行って、
うん、
恵子さんに会いました。思わず手を握って、僕の妻にって
白紙の演技、
いや本当にそんなシーンだったんですよ。東出さんが
僕の妻にあなたを話さない
って言って、うん、金沢まで連れて行くわけです、
うん、
でその時の口説き文句が、僕は食べるものには苦労させません、 いつも金沢では美味しい魚を持ってきてくれる漁師さんがいます、
うんうんうん、
で料理も僕が作ります、
うん、
もう何やっても OK です、僕のそばにいてくれれば、しかも金沢の海が見える素敵な別荘です。ほろってきた、そんなにほら、うん、もうプロポーズめちゃめちゃされたら、
そこまで惚れられてね、
ね、行きますってなりますやん、
うん、
ところが行ってみたら、
行ってみたら
別荘、
うん、
これ長いこと何もしてへんかってんやろな、窓枠壊れてるやん、海の風冷たいやん、ピュー
ッ、日本海ですから
冬寒いやん、
パーパーパーみたいになってきましたけどね、
お風呂、
うん、
壊れてますやん、
あらららら、何もせんでいいって言ってましたけど、
でもそこで三好達治言うわけです、お風呂大丈夫、すぐ隣温泉いつも湧いてるお風呂入りそ
うだ、う
んうん、毎日魚来るわけです、漁さんが持って、
はい、
毎日お刺身作るわけです、
うん、
でそれでほらね幸せでしょ、ところがですね、
ところが、
まあ、飽きますわね毎日お刺身、たまに肉も食べたいですよね、
もちろんそうですね、
で恵子さん何もすることないんです、
何もしないでいいって言われても逆に何もすることがない、
ね、ないんです、
うん、
隣の家まで行くまでめっちゃ時間かかります、
うんうんうんうん、
遠いです、
うんうんうんうん、
で私もなんかしたいわ、君は僕のそばにいるんだけどいいんだよ、
あれなんかだんだん風向きが怪しくなってきたな、
もう何もしなくていいんだよ、で2階でなんかしてたら下に降りてきて僕のそばにいなさいみたいな、でだんだんねもうそういうのちょっと鬱陶しなってきますやん、うん、
女性は特に
ね、
うん、
でそうなってくるとどうなってくるかっていうと、
はい、
怒りに任せて虐待が始まる、
まあそっか他に誰もいないですもんね、
そうなんです、
対峙するのがお互いだけなので、
そうなんです、
うーん、
で愛しすぎて愛しすぎて愛しすぎて自分の思う通りに恵子さんになってほしいんだけど、
はい、
恵子さんはもともと自由奔放に生きてきたお金持ちのお嬢さんです、
うん、
で毎日お刺身とか毎日ご飯ちょっととかもうそんなんじゃなくて、うん、もっと豪勢な料理食べたいわけです、
まあ、お刺身も食べていたでしょうしね今までもね、
でだんだん文句言うでしょ、
はい、
文句言ったらバーンってなるわけです、
それは16年4ヶ月の思いもありますし、
もう今や訴えられますよ、今だったら
夢に描いていた幸せな生活になるはずの努力をしているにもかかわらずうまくいかないといういろんな思いが、
そうなんです、で三好達治は言葉で表現をする人なのに、
うん、
奥さんにだけは言葉でうまく表現できないんですよ、手が出ちゃう、
感情の方が出てくるんですね、
でもうなんかね好きで好きで好きで好きでもうたまらなくなりすぎてもうねなんかおかしくなるんでしょうね、なんか自分が分からなくなってきて、もうどうしようもないから手が出る、さあこの二人は一体どうなるやら、
それでは続きは映画館で
本当にすごい映画でした、
なんかすごそうですけど落としどころが見つからない皆さん必ず映画館でね、
いや本当にな
るほどというところまで
見ていただいたら、まあ、実際ねここまでだったかどうかっていうことは、まあ、小説なので分かんないんですけど、
はい、
それでもまあこの二人は10ヶ月後に違うえそうな数年後に離婚したっていうことになっておりました、
なるほど、いつからどちらの映画館でしょうか、
はい、これはですね今日から12月8日から、うん、全国、まあ、公開していくんですけど随時いろんな映画館で公開になりますので、
はい、
神戸もちょっとチェックしていただいて
元町
映画館でやりますので、
はい、ご覧に行っていただきたいと思います、ということで今日は、津田直美さんスペシャルでお届けしました、どうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です、45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています、日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。